7度まででしょうか。イエスは言われた。7度まで、などとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。以上。
おはようございます。
お
祈りをいたします。心合わせていただくと感謝です。天の父なる神様、この年の最初の半分が終わりました。早7月に入りました。あと6ヶ月すると、この年も終わっていきます。神様、暑い夏がやってきますが、どうぞその暑い夏、事故や怪我から守られて、秋の収穫の時に向かっていくことができますように。また神様、人生にも春、夏、秋、冬があると思います。小さなスマイルキッズのお友達は今春を迎えているような状況で、芽生えてこれからすくすくと大きくぐんぐん成長していく時にあるかと思います。どうか神様と一つに愛されて、その歩みが豊かに導かれますように。お父さんお母さんの上に、家族兄弟の上に主の守りがありますようにと願います。また夏を迎えている青年たちもいるでしょうか。神様、どうか青年たちが良い仕事と良い結婚に導かれますように、そして本当に幸せな家庭を築いていくことができますように、主がどうぞ助けて導いてください。そのために神の国とその義をまず第一に求めていくことができますように。人生の秋を迎えている先輩方がいらっしゃるでしょうか。断捨離の秋です。いろんなものを捨てていかなければなりません。しかしその時に、美しい紅葉のように素晴らしい輝きを、美しさを、また豊かな実りを身につけていくことができたら本当に幸いだと思います。主よ、どうか実りの秋を私たちに備えてください。そして主よ、やがて私たちは人生においても冬を迎えていきます。死の死という一番最後の大きな仕事が待っています。死ぬという仕事に向かって、また死の向こうの最後の審判、神様の前に一人一人立って、そして全てが責任が問われていく時に、神様、間違いなく天国に行くことができるように 神様どうか今から準備をし備えをし毎日を生活することができますように、そして死の向こうにまた再び暖かい春を迎えていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
イエス様が許されたように、主が許されたようにという題で今日お話をしていきたいと思います。ローマ人への手紙11章の22節というところを開きますと、こんなことが書かれています。聖書をお持ちの方はちょっとだけ開いてみてください。ぜひですね、教会に来た時だけでなくてですね、お家にいる時にもですね、このローマ人への手紙ぜひ味わっていただけたらと思いますが、ちょっとかなり硬いところもありますけれども、しかし11章の22節今日イエス様が語ろうとしていることがまとめられているような言葉が記されています。ローマ人への手紙11章22節、新約聖書の、307ページくらいですね、ローマの11の22というところを開いてみてください。読みますので聞いていてくださいね。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。今日マタイを通してイエス様がお話しくださる福音のことは2つにまとめられます。神様の慈しみ、神様がどんなに愛の方で本当に憐れみ深い方なのかというその神様の慈しみ、しかしそれだけではありません。神様はとても厳しい方でもあります。私たちがありのままで愛されて許されて受け入れられていきますが、しかし私たちが神様は成長していくことを願っておられます。そのまんまの姿で、いつまでも未熟で、いつまでも大人になれなくて、いつまでも子供の状態だと、神様は時に厳しいことをなさることがあります。今日の読んでいますマタイの福音書というのは、酒税人というお金を集めることが仕事だった人のマタイさんという方が書いた福音書なんですけれども、マタイさんはお金を使う仕事をしてましたから、今日の例え話もですね、まさにお金が出てくるんですね。貸し借りの話、これマタイさんのユニークな、ところだと思いますが、順番に見ていけたらと思います。起承転結で今日も分けてみました。始まり、ことの起こりはどんなことだったでしょうか。きっかけ、ペテロというイエス様のお弟子さんたちが、イエス様のところに来て言うのです。イエス様、兄弟が私に対して罪を犯した場合、私が意地悪されたりしたときに何回まで許してあげるべきですか。7回許したらもういいですよね。そんなふうにペテロは言ったのです。日本でも仏の顔は3度までと言いますよね。1回目2回目3回同じことされたらもう切れてもいいみたいな、もう許さないで徹底的にその人仕返ししてもいいっていうふうな教えがあるかもしれません。実はユダヤ教の教えもそれに近いものがあったようで、3回ぐらいだったらまあ許されるけども、4回目やられたらもう容赦しなくんですね。もう復讐していい、もう仕返ししていい。それを知っていたと思いますので、ペテロはイエス様に褒めていただこうと思いまして、7という数字を出してきました。7回までもう忍耐に忍耐してですね、我慢して我慢して、6回目やられたけれどもそれでも我慢して、7回目されたらもうぶち切れてですね、もう本当にもうボコボコにしていくみたいなことが考えられています。ところがイエス様はですね、ペテロがひっくり返るようなことをおっしゃるのです。ペテロ、7回までなんて私言わないよ。7を70倍するまで、あるいは77倍と訳されている聖書の写本もありますが、とにかくですね、7ではなくて77、49、490回とかですね、あるいは77倍するまで許しなさい、そんなふうにおっしゃったんですね。もう一箇所ちょっと聖書を開いてみましょうか。 聖書という本は66巻の図書館なんですね。で、図書館なんですけれども、創世記というのが一番最初に出てきます。旧約聖書ですね、旧約聖書創世記の、ところを開いていきたいと思いますが、創世記を見るとですね、神様がこの天と地を作られたこと、その後アダムとエヴァというですね、2人の男と女を神様が作ってくださったこと、そして幸せな歩みをしていたんですけれども、人間が罪を犯して、そしてエデンの園から楽園から追放されてしまったことが記されていきます。その後ですね、アダムとエヴァの子供たち、カインとアベルという2人の兄弟がいました。ところがお兄ちゃんのカインはですね、弟を殺してしまうんです。弟を殺してしまう最初の殺人事件が起こってきます。兄弟の中でもですね、憎しみあったり殺しあったりすることが聖書に出てくるんですけども、それは私たちの現実の家庭環境にも起こり得ることだと思います。そのカインという人殺しをした人の子孫が私たちなんです。人類はすべてみんな人殺しの子孫です。そしてその子孫の中の、ある人物、創世記の4章の23節24節を見ると、レメクという恐ろしい人が出てきます。レメクという人はですね、超怖い人です。むちゃむちゃ怖い人です。この人を怒らせないようにもうみんなですね、凍りついていたかもしれません。怖いお父さんやお母さんがいるかもしれませんが、もっと怖いですよ。4章の創世記4章23節24節、レメクという人がどんな怖いことを言ったのか、人類最初の歌がここに出てきます。さて、レメクはその妻たちに言った。アラとツラよ、私の声を聞け。これ2人の奥さんがいたということですね。アラさんとツラさんという2人の奥さんがいました。レメクの妻たちよ、そうです、レメクのという人の、奥さんたちが2人いたんです。私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。恐ろしいですね。カインは神様に守られてですね、もし神様が、カインを、殺すような人がいたら、神様が7倍の復讐をその人にするよって言って守られていったんです。しかしそのカインの子孫のレメクという人ですね、もし私にひどいことをするような人がいたら、77倍の復讐してやる、仕返しをしてやる、報復してやる、必ずもういつまでも根に持ってですね、いつか必ず仕返ししてやるみたいな世界ですけども、すごい怖い人ですよね。77倍仕返しするんです。今日のイエス様の話とは全然正反対ですよね。イエス様は7度を70倍するまで、あるいは77倍許しなさい。ところが人間は77倍の復讐をしてやる、やられたらやり返す、しかも一発殴られたらもうボコボコにしてですね、もう立ち上がれないぐらいにやっつけてやるみたいなことを考えるかもしれません。だいたい子供たちが今見ているですね、ドラゴンボールだとか、あるいはナルトだとかですね、いろんなものがあるかと思いますが、すごいもうボコボコの戦いが張られてますね。やられたらもう77倍の仕返ししてやるみたいな人がこのレメクさんという方ですが、私たちの姿であるかもしれません。たった一言で夜眠れなくなる。あの人にあんなこと言われた、あの人に叩かれた、あの人に殴られた、あの人に何かひどいことされたというとですね、いつか必ず仕返ししてやるみたいなことですね、ものすごい勢いでこうメラメラとですね、心の中にこう復讐心が燃えている、殺意と包丁を心の中で研いでるような人がいますけどいつか必ず仕返しして、もしくは藁人形ですね、日本には藁人形ってありますけども、なんか神社とかで夜行ってですね、なんかこう呪いをかけてですね、その人が死ぬようにみたいな、その人に非常に悪いことが起こるようにみたいなことですね、すごいこうそんなことありますけども、人間のそんな簡単に、許すことができない、また妬み、復讐、怒り、殺意、そんなものを聖書は語っています。さて、7度を70倍するまで許しなさいと言われたらですね、ちょっとペテロもひっくり返ったと思いますけれども、しかし私たちが本当にまず聞かなければいけないことは、
イエス様の顔が7度を70倍するまでなんです。
イエス様という方は7度を70倍するまで私たちを許し続けてくださっています。本当に憐れみ深い方です。信じられないんですけども、私たちが毎日毎日同じような罪や過ちを犯します。毎日嘘ついたり、人を傷つけたり、怒ったり、ムカついたり、悪口ばっかり言ったり、あるいは人の足を引きずったり、もういろんなことをします。怒りを爆発させたり、毎日日常茶飯事と言ってもいいかもしれません。しかし神様はですね、イエス様は本当に憐れみ深い方なので、ね、何度でも7度も70倍するまで77倍までずっと私たちを本当にありえない愛を持って受け入れて許して祝福しようとされているんです。呪いではなくて祝福を与えようとされているんです。仏の顔を挟んだまでしか知りかもしれません。仏教的な教えではそうかもしれません。いくら憐れみ深い仏さんがいても3回同じことをしたらもう呆れられる、見捨てられる、罰が当たる。しかしイエス様は7度を70倍するまで私たちを許してくださる方だということです。クリスチャンになったからといって、洗礼を受けたからといって全く罪を犯さなくなる人がいません。みんな同じように悪い生活習慣を引きずってこそこそこそこそと、あるいはブツブツブツブツと同じような罪を犯し続けます。誰も見てないなというところですね。こっそりといろんな悪いことをしてしまうんですよね。分かっちゃいるけどやめられないんです。しかしイエス様は本当に憐れみ深い方です。7度70倍するまで神様は許し続けていてくださるのです。そして私たちがその神様の許しをして、主が許されたように、主が愛されたように、それにふさわしくその招きコールに応えてレスポンスしている、そういうコールアンドレスポンスというですね、ゴスペルでよくあるその神様にこんな風に招かれて選ばれた、だからその神様にこういう風に応えていく、そういう生き方が出てきます。どうすればそれほどにイエス様のように憐れみ深く優しく優しく限りなく優しく生きることができるのか、そのためにイエス様は例え話をしてくださっています。もう一度マタイの福音書に戻ってください。先ほどの、続きのところを見ていきたいと思います。22節の後半のところから、7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。天の御国というのは天国のことです。天国のことをイエス様は一人の王様に例えました。天国というのは王様がいらっしゃる場所ですからね、国ですから一番偉い人が真ん中にいるんです。その方の支配の中にいるところです。神様のご支配の中にいるところ、それは天の御国、神の国となりますが、それは地上の王様に例えることができますと言って、イエス様は一つの例え話を始めます。王様はそのしもべたちと清算をしたいと思います。貸し借りしていた、貸していたお金をちゃんと返してもらうとかですね、いろんな形で、スーパーマーケットの、あるいはお菓子屋さんとかもですね、レジのところに行って代金を払う、そんなことになります。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられます。とんでもない大きな大きな借金をしていた人です。今の日本円にすると6000億円というほどの値段になるかもしれません。宝くじがいくら当たってもそれほどの借金は返せない、誰も自己破産するしかない状況です。ところが25節、彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物全部も売って返済するようにと命じていきます。返せなかったらちゃんとあなたの財産没収しますよ。それでですね、このしもべは困って26節にあるように 主人の前に土下座をします。ひれ伏します。そして必死でお祈りお願いするのです。どうか許してください、もう少し待ってください。そうしたら全部払います。今はまだ全部払えないんですけども、もう少し待ってもらえたら必ず全部払いますから許してください、必ず償いますから助けてください、お助け。27節、ありえないことが起こります。その下辺の主人、地上の王様はかわいそうに思って、そのたくさんの借金を抱えている人を許し、そして全部借金を免除して、もう払わなくてもいいよ、あなたの借金は0円だよと言ってもらえることになりました。ここまでのところに神様の慈しみというものが記されています。神様どんなに慈しみ深い方なのか。慈しみ深き友なるイエスはと賛美歌がありますね。312番、神様本当に慈しみ深い方ですから、償いに先立って償う前に本当に神様の前に土下座して許してください、もう少し待ってください、憐れんでくださいとお願いしていくならば、許してくださって全部もう償わなくてもいいんだよ、もうあなたの罪は許されたんだよと言ってもらえるというほどの、これがアメージンググレイスですね。驚くばかりの恵みと言われます。ありえないぐらいに神様は優しい方なのです。6000億円の多額な借金を抱え込んだ人をただ憐れみによって、ただ恵みによって許す。その人が一生懸命お仕事して働いて少しばかりのお金を持ってきたから許すということではないんです。そういう償いは全然してないんです。ただお願いしただけです。でもお願いしただけで許されるんです。神様は本当に慈しみ深い方です。しかしその後のところを見ていきますと、それほどの神様の大きな大きな憐れみ、祝福、許し、愛をいただいたものは、それだけ多くの責任も問われてくるということが出てきます。そこに神様の厳しさというものも記しています。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。デナリというのは1日分の日当です。当時のですから今の日本円にするとですね、大体1万円と考えてみてください。朝から夕方まで働いて大体1万円ぐらいお給料があるでしょうか。もう少したくさんもらっている人もいるでしょうし、もっと少ないって方もいるかもしれませんが、大体1日1万円朝からゆっくり1日働いたらもらえると考えたら、1デナリというのは1万円です。100デナリというのはそうしますと100日分の給料ですから100万円になります。大阪あたり行くとですね、100円の品物買ってますね、100万円ですとか言われたりして、ね、はいとか言って100円渡して、もう冗談やってるんですけども、でも100万円あったらですね、安い車なら買えます。軽でも新車は買えないかもしれませんけど、中古なら余裕で買えますね。私の車も100万してません、中古で買いましたけども私一度も新車で買ったことないんですね、実は今まだに義母基地ですからいつも最初ですね、本当に私車初期は軽の重工を買って乗ってたんです。いや最初はもう譲り受けたんです。ただでもらったんです、教会の人にですね。学生だった頃ですね、教会に通うのもですね、ミニバイクスクーターで通ってたんですけど、30分かけて、ちょっとですね、大学のですね、お友達も連れてきたいと思うだろうから、この車あげますと言ってですね、軽の中古をもらいました。しかしすぐ壊れましたね。というかクラッシュしました。交差点で信号待ちしてたんですけども、信号待ちしてた時に後ろから車突っ込んできたんです。もう酒飲んだ人がですね、反対方向に向かいたいと思ってこっちに来たわけですから、すごい酒飲んだわけですね。でほとんどノーブレーキでした。バーンってぶつかってですね、私の前2台玉突きになりました。で私の軽はピシャッとなってですね、ここにひどい
傷というかです、ね、膝のところに大きな穴が開いてです、ね、もう少し、ね、ちょっと骨まで来るところということで、でも無知打ちとかほとんどもなくて守られています。まあ、それはちょっと余計な話ですけども、とにかくですね、100万円あったらいろんなものが買えると思います。 GTR は買えないかもしれない。でも少し安い車ならばですね、中古であれば買えるかもしれない。ですからそんなはしたがりではないです。100万円というのは100日働くお給料ですから、3ヶ月以上ですね、ほとんど4ヶ月分のお給料ですよ。毎日毎日辛い思いをして4ヶ月働いてやっと稼いだお金がその100万円だと考えます。それを誰かに貸したということを考えてみてください。お金の貸し借りというのはトラブルのもとなんですけども、できたらあんまりやらない方がいいです。貸すぐらいだったらあげてください。本当に困っている人がいたらその方がよっぽどいいと思います。豊橋愛知県にいた時ですね、本当にこうお金のトラブルがあったんですよね。とにかくですね、貸す方はもう本当に何だかかわいそうだから貸さなきゃいけないと思って貸すんですけども、後から恨まれちゃうんですよ。あなたがあの時貸してくれたからこんなことになったとかって、もっと借金が増えてるとんでもないことになってるわけですね。ですから許しというのは必要ですけども、お金貸すというのはちょっとまたよく考えた方がいいです。本当に困っているならあげた方がいいです。下手に貸さない方がいいです。後で返してもらうなんて考えてたらそれはちょっと良くないと思います。とにかく100万円借りてた、貸してた人が出会ったんです。そうするとですね、思い出したピッ、あ、100万円あいつに貸してた。そうするとですね、彼はその人を捕まえて首を絞めて、はい、前に100万円貸してただろ、これ返せよ返せって言ってですね、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はですね、ひれ伏して土下座して謝るんです。もう少し待ってください、そうしたら返しますから。ところが彼はダメ、絶対ダメ、今すぐ払えって言ってですね、連れて行ってもう牢屋に警察に訴えてですね、もう警察の牢屋の中に入ってしまうということが起こります。彼の仲間たちがいました。お友達たちがですね、その一部始終を事の成り行きを見てとても悲しんで心を痛めました。そしてご主人様に報告していくのです。そうしますと主人はもう怒ります。32節、そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。それなのに、ああ、それなのに、私がお前を憐れんでやったように、お前の仲間を憐れんでやるべきではないのか。と言ってですね、主人は怒って借金を全部返すまでお前は牢に入っとれと言ってですね、牢屋に入れられちゃったんです。そして恐ろしい一言、もう神の厳しさの最大限がここに書かれているんですね。35節。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさると記されています。私たちは結構自分の頭の中にフィルターを持っています。フィルターを持ってて、聖書を読むときにも聖書の話を聞くときにも自分の都合のいいところだけを聞きたいと思います。ですからこれ私毎回同じことを語っている話つもりなんです。神様の慈しみと厳しさだけど、私たちはですね、どちらかというと神様の厳しさっていうのはあまり聞きたくない。それでですね、それを聞かなかったことにするんですね。で、神様の憐れみだけのところだけ注目してですね、今日のところだと27節まででですね、ああ、なんて神様は憐れみ深い7度70倍まで許してくださる方なんだ、ハレルヤみたいなことになってるんですけども、でもその後のストーリー、その後あなたがどう生きるかということがとても大切なことです。それによって教会が立ちもし倒れもする。それによって福音宣教が前進していくか後退していくかが決まってくるんです。あなたの役割があります。あなたでしかできないことがあるんです。あなたのその人間関係の中で絶対に許せないという人が一人か二人はいるでしょう。あの人だけは絶対に許さない、絶対に許さないみたいな人がいると思います。私もかなりいろいろ憎まれてます。あの牧師だけは絶対許さないとか言われてますけども本当に、まあ、でもそういう人は誰にも二人か二人いるでしょう。しかしその人とどう接していくのかということが問われるんです。ここに書かれているのは私たちの姿じゃないでしょうか。神様が本当に憐れみ深くですね、私たちが償う前に悔い改めに先立って 全部の罪を十字架で肩代わりして身代わりに背負い込み、生まれてから今日まで私たちがした嘘や偽りや人を傷つけたり暴力をしたり、あるいはとんでもない神がしちゃいけないっていうことをやり続けて、その全てのあなたの罪が全部キリストの上に、十字架のキリストの上に負わされていたんです。イエス様という方は何か悪いことをしたんですか？イエス様は何か悪いことをしたから罰を受けたんでしょうか？そうではないですよね。イエス様という方は何も悪いことをなさいませんでした。惜しみなく与えて、命まで与えて人を愛した方です。困っている人がいたらすぐに来てくれて、病気の人がいたらその人のところに看病してくれて癒してくれた。喧嘩をしている人がいたらそんなことするなと言って仲介に入ってください。犬も食わない夫婦喧嘩をしていたとしても、それでも神様は初めの愛に帰ってよ、結婚した時どういうふうに誓ったんですか、健やかな時もやめる時も止める時も貧しい時もこの人だけを愛しますってあなた誓ったじゃないですか。死が二人を分かつまで私はトゥルーラブであなたを愛しますって言ったですよね。それなのに今あなたは何をしていますか、問われます。そうです、聖書はどこを開いても神様の慈しみとともに神様の厳しさを語っています。35節はまさにそうでしょう。許されたはずのあなたは、主が心から許してくださったということであれば、そうですね、心から兄弟許さないならというのは、最初に神様が心から私たちを許してくださったということが前提になっています。心から神様が許してくださったので、神様は忘れるというレベルの完全な許しを私たちに与えてくださいます。聖書が語る神様の許しというのは忘れるというレベルです。あたかもその人がそういうことをしなかったかのように、もう記憶から消し去ってくださるんです。そのためにこそイエス様は十字架であなたの罪のために苦しまれました。あなたの罪を本当に拭い去って、清め去って、洗い流して、そしてあなたの罪が全部ない、あたかもそんなことを、悪いことをしなかったかのように忘れてくださる、それが心から神様があなたを許してくださったということです。もうあなたの罪を二度と思い出さないと書かれています。聖書のどこにそんなことが書かれていますか。とても大切なところですから開いてみましょう。エレミヤ書、私イザヤ書とかエレミヤ書大好きなんですけども、特にエレミヤの31章はですね、スペシャルなところです。旧約聖書なんですけども、新約聖書の新約、新しい契約の約束がそこに先取りされています。エレミヤ31章の20節、あ、ごめんなさい、そこじゃない、エレミヤ31章のですね34節、神様があなたを心から許すということはどういうことか、それをぜひ心に味わってください。まず神様に心から許されているという平安がなければ、クリスチャン生活は非常に厳しいというか苦しいです。今日死んでも天国に行けるかどうか分からない、神様に裁かれてもしかしたら地獄に行くかもしれないと恐れていたらですね、本当に、戦々恐々と喜びはありませんので、エレミア31章の34節を、心に刻んでいただけたらと思います。旧約聖書の1303ページですけども、そこに34章、ごめんなさい、31章の34節読みます。そのようにして人々はもはや主を知ると言って各々の互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の見つけ、私は彼らの咎を、罪を、悪いことを全部許し、その後何と書いてあるでしょうか。先ほど私が紹介した言葉ですよね。 嘘つかない、絶対に嘘とか、 騙さない神様の約束ですよ。神様がこうだって約束したら絶対その通りに果たしてくださるんです。彼らの咎を許し、彼らのあなたの罪を二度と思い出さない、これが神様の完全な許しです。神様があなたの罪を許したよって言ってるのはそういうレベルの許しなんです。十字架はそれを証明するものです。あなたの罪は許されて、もうあなたには罪がない、あなたの罪は二度と思い出されることがない。たとえあなたが本当に取り返しのつかないような大きな失敗、過ち、罪を犯していても、神様はごめんなさい、許してください、憐れんでくださいと土下座して神様に謝っていくならば、あなたもその罪を二度と思い出さないことに葬り去ってくださいます。でもそれほどに、二度と思い出さないほどに、ただ憐れみによって許されたということであるならば、6000億円ほどのとんでもない莫大な罪の負債が、借金が許されたとするならば、はした金に100万円がなるでしょう。相当ひどいことをされたかもしれません。でもそれでも自分が許された大きさに比べたら、それは些細なものでしょう。ところがですね、ここが一番問題なんですけども、私たち人間というのは自分がそんなに罪深いとは思えないんです。私そんな都合悪くありません、私罪人じゃありません、私そんな6000億円なんていう借金ありませんよっていう人がいっぱいいるんです。なぜそうなのか。でそれで逆にですね、で人間ってすごくあれなんですけど、小さなことでも自分がされたことはすごく根に持ってます、覚えてます、忘れてないです。これが非常に難しいところです。なぜ人が許しがたくなるのか。それは三浦綾子さんという人が言ったように、人間は長さの違う2つの物差しを持って生きているということですね。こちらは私の釣り竿ですね。最近使ってないんですけど魚釣りで釣り竿です、ね、あのこれ罪の大きさチェック、ができるものだと考えてください。物差し、罪の大きさチェック、悪さ度チェックリスト、あ、そのそれでですね、これが短いほどそんなに悪くないということですね。それで自分を測るときにはですね、どっちを使うかというと大体こっち使います。短い方というか、あの基準が甘い方です。人には厳しく、自分には優しく、自分には甘く。ですからいつも誰もが自分に都合のいい、自分に甘い基準で自分を評価します。ところが誰か他の人のことを評価したりするときには別の基準を持ってきて、ものすごい厳しい、あなたこんな大きな長い罪を犯したでしょうみたいなことになってですね、全く同じことをやっていても、私がしていることはそんなに悪くない、でもあの人にされたらとんでもない、とんでもない許され方に、もうありえないことをされたってですね、怒り狂う、それが私たちなんですね。私もいろんなことを考えます。例えばバイクでこけました。それでですね、あのタンクがですね傷ついてるんですよガリガリガリってもう15メートルぐらい行ったもんですからね、あの坂道を、下り坂を、あの綺麗な素敵な色のバイクのタンクがあーみたいになってですね、あのでもこれ車でも同じですよね。車でも、車大切にしてる人の車傷つけられたらですね、すっごいもう腹立っててですね、恐ろしいことになりますよね。もうちょっと傷ついただけで、もうものすごい弁償ですよね。もうすぐ10万単位でですね、お金吹っ飛んできますよね。車で当てたとか当たらなかったとか。しかしこれがですね、物ではなくて人間になったらもっとひどいことになります。自分とか自分の家族が傷つけられた時と、それとも家族以外の誰か他の人が傷ついた時、その時私たちは反応が違うんです。明らかに違います。本当に同じ過ちを犯しても、自分がしたらそんなに悪くないんです。いつも甘い基準でありますから。私謝るようなことしてませんよ、私そんな悪いことしてません で、ところが同じことしててもあなたこんな悪いことしたでしょ、ちょっと弁償してというかですね、償いなさい、もう謝罪しなさいみたいなことですね、あのこれが私たちの、なぜ自分の罪の大きさを気づくことができない鈍さがあるのか、自分の都合のいい物差しを持って自分には甘く人には厳しい中で歩んでいるからではないかでしょう、ないでしょうか。主の前にですね、それぞれ祈りの時を持つことができたらと思います。おすすめする祈りはですね、自分の罪がそんなに大きくない、どうしても罪深いと思えないという人がいましたら、こんな風に祈ってみてください。神様、私罪が分かりません、私そんなに罪深いと思えません、でももしも私がそんなに罪深いとおっしゃるならば、そういうことが分かるように助けてください。私がどれほど罪深いものか、どれだけ大きな過ちを持っているものなのか、しかしそれをやりながらぜひ十字架を見上げながらそれをやってください。そうすると神様は許されている、もうすでに許されたんですけれども、あなたはこれほどの大きな罪を犯したものですよということを、少しずつかもしれませんが、いろいろな人と人との関わりにおいて、あの人のことを言えない、私はその人以上のとんでもない恐ろしいことをしているものだ、はっと気づいてですね、ビクッと恐ろしいことにですね、神様は罪に敏感な心を与えてくださいます。もう加害者は忘れることができるんです、でも被害者は忘れることができないんです。これですよね、 やった方は簡単に忘れます。そんなことしましたっけ、そんなこと言いましたっけって言います。でもやられた方はですね、いつまでもこれは忘れられない。しかし主はですね、いずれの立場であっても私たちが神様の前には誰もが加害者であり、そして神様を十字架につけて殺すほどに罪深い恐ろしいとんでもない存在だったことを、ぜひ祈りの中で神様がますます私たちに悟らせていただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。神様の前に正直な素直な気持ちで祈ってみてください。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。神様、もうすでに許されているからこそ、その許しにふさわしく憐れみ深く生きてほしいと主は願っています。主が私を愛し許し仕えてくださったように、神様はそのように、それにふさわしい応答のレスポンスの歩みをしていくことができますように、どうぞ神様、あなたがこの新しく始まった1週間の歩みを助け導いてくださることをお願いいたします。この後持たれる聖餐の時も、あなたが祝福してくださり、許されたその罪を主にあって感謝して、この聖餐に預かっていくことができますように導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。